日本の復興の2番目ですね。結婚は素晴らしい。いや、まあ、ひばりクラブっていうのはですね、私が去年の夏頃ですね、もうこれひばりクラブじゃなくちゃダメだと思ったのはですね、まさにその、日本の復興をですね、政治とか、そういうものをいくら議論しててもダメだと。政治をいくら議論してですね、なんで盛りかけをやってんのとか、そんなこといろいろ議論してもダメだと。で、今日なんかちょっとニュース見たら、なんか立憲民主党がなんか夫婦別姓のなんかを準備をするとかいうふうに言ってましてね、まあなんちゅうか本当に根本を考えずに、それからヨーロッパかぶれで、まあ日本人を不幸にすることばっかに進むんで、まあ、これはもう政治家なんかを相手にしてもダメだということでですね、とにかく我々だけでやろうと。で、まあ、日本の復興の最初にですね、結婚のことを取り上げるのもちょっと考えたんですけど、やっぱり結婚からいかなきゃない。人生で一番重要なことは結婚なんですよね。ちょっと後でお話をずっとしていきますが、結婚は素晴らしい。しかし今は結婚が晩婚化してですね、女性の人でも30を超えないとなかなか結婚する気にならない。これはもう非常に破壊的なんですよ。女性の体として破壊的なんですね。やっぱり人間というのは生物ですからね。だから適当な年齢の時に結婚しなきゃいけないんですよ。だから30過ぎて結婚するのはやっぱりダメなんですよね。まあ後で詳しくその理由は説明しますが、離婚率も高いわけですよ。離婚率が高いってことは、まあ、30% ぐらい、3分の1ぐらい離婚するってことはですね、半分ぐらいの夫婦はもう破綻してるってことなんですよね。まあ離婚っていうのはやっぱりいろいろ手続きもあるし、お金の問題もあるし、いろんなことありますからね。だから離婚に踏み切らなきゃなんない人が3分の1あるってことは、幸福な夫婦はまあせめて半分ぐらいしかいないってことなんですよ。これはもう破壊的なんですね。それでその理由と対策ですね、どうやったらいいかっていうのははっきりしておりますので、それからいこうかなというふうに思っております。ですね、家庭というものは2種類あるんですよ。世界で2種類あります。一つはもちろん日本型の家庭ですね。日本型の家庭っていうのは、一人の男性と一人の女性が結婚するわけで、家庭を持つわけですけども、家庭を持った途端にですね、一人になる、つまり一心同体になるっていう考えが日本の考えなんですよ。それはある意味では落語ですね、私の言ってる、個人から群れになると言ってもいいですし、それからインド哲学で言えばですね、人間が神様になると言ってもいいんですね。まあ、ちょっとこれもインド哲学の話はまた後にまた機会を持ってやろうと思うんですけども、いずれにしても結婚したら一つになるっていうのが日本なんですね。それからヨーロッパはですね、自我を強調しますから、したがって結婚しようとしようまいと、あくまでも二人の人間の集合体、二人の人間がたまたま一緒に住んでいるというふうに考えるのがヨーロッパなんですよ。まあ、中国もそうですね。まあ、中国も大切なお客さんが来たら妻を殺してその肉をご馳走するっていうのは話があるぐらいですからね。結局2つの大きなもの考え方があって、1つは日本流で結婚したら一体になるっていうのと、別々の人間が一緒に住むっていうのがあるんですね。だからドイツにはですね、フロインディンっていう、まあ、フロインディンっていう単語なんですけど、まあ、制度ではないんですが、結婚しても登録しないっていうか、届けを出さない。だから2人で、まあ、共同生活をしてですね、別れるときはすぐ別れるというのがあるんですね。フラウって呼ぶときとフロインディンって呼ぶときと、まあ、2つあると確か記憶してますけども、まあ、そういう制度もある。つまりヨーロッパの考え方というのは結婚と離婚とはあんまり関係ないんですよ。まあ、キリスト教の方が非常に強い信念を持っている人は、まあ、神様の前で誓ったのでどうのっていうことはありますけども、まあ、基本的にはですね、2人の個人がただ一緒に生活するっていうだけなんですよ。だからちょっと日本人と違うですね、男性と男性でもいいよとか、まあ、そういうことになるんですけども、それは一心同体ではありませんからね。日本の場合は一心同体なんです。つまり 結婚したらもう二人で一つの人間になるんですよ。それが日本流の考え方なんですね。で私はね、こう状態をずっと見てて、まあ日本は2000年間そういうその制度でやってきたんですけど、やっぱり日本流の結婚したら一心同体が素晴らしいと思いますね。それが一番いいと思います。そうなるとどういうことになるかって言ったらですね、なんで結婚するのって言ったらですね、これ簡単なんですね。相手が幸福になるためっていうふうに答えるわけですよ。日本の結婚はそうなんですね。結婚して一心同体になって誰の幸せのためにって言ったら、まあもちろん2人の幸せなんですけど、その中でも特にって言ったら相手が幸せになる。だから男が結婚するときは妻を幸福にしたい。だから女性が結婚するときは夫を幸福にしたいっていうのが基本なんですね。まあ、これがなんか封建的と見られることあるんですけど、全然封建的じゃなくて、で、まあ、昔はですね、冷蔵庫がなかったもんですから、奥さんはまあ一日に何回も買い物行かないと物が腐っちゃうんでね、それから洗濯機もなかったし、まあ、家事に追われてたわけですね。もちろんその間男っていうのはもう田畑で死ぬように働いてたわけですよ。10時間も11時間も。だからもうそれ男が必死で畑で働かなきゃ一家が飢え死んじゃいますからね。ですから結婚するっていうことは、夫はですね、妻を楽にしてあげたいと思って一生懸命畑で働く。それから妻の方は夫を楽にしてあげたいっていうんでおにぎりを畑に持っていく。一生懸命洗濯して汚いものを夫に着せないというふうに努力したわけですね。で、これはある意味で逆から見たらですね、男から見たらなんで結婚したら一生懸命今までは自分一人のために働けばよかったのに、なんで二人のために働かなきゃいけないのって、そういう不満になるし、女の方はですね、なんで私だけが家事やんなきゃいけないのって、こういうことになるわけですね。だけど昔はなんで私だけが家事やらなきゃいけないのっていうような疑問はあまり湧かなかったんですよ。というのは夫を見てれば分かりますからね。朝から晩まで一生懸命畑で桑を振るってて、これでもう大変な筋肉を要するわけですからね。今では耕運機とかなんかありますからね、いくらでも機械でできるんですけども、昔は全部人力でしたからね。それは男性も大変だったんですよ。これで時には召集令状が来たら戦争に行って死ななきゃいけない。それを妻は見てますからね。やっぱりまあ妻も一生懸命やる。そうすると2人は本当に一心同体の気分になるわけですね。もちろん。もちろん子供が生まれる。子供の問題はまあじゃあちょっと、別の機会にやりますが、それで本当に愛し合ってっていうか、本当にこう愛し合うというか、むしろ本当にこう一人の人間みたいにして、家庭をやってきたんですよ。ですからもちろん夫婦別姓なんてそういうふざけた話は出てこないんですね。名前は何でもいいんですよ。夫の名前でも苗字でもいいし、妻の苗字でもいいし、それから新しい苗字でもいいんですね。だけどもまあまあ妻はですね、そういう昔の妻っていうのはそんなつまんないことを議論しなかったら、別姓とかそんなこと何言ったっていいと、そんなことは一心同体なんだから、まあ女性のそれいいとこなんですけど、まあ夫を立ててっていう気持ちがあったんです、ずっとですね。それはなんか今の、まあそのヨーロッパかぶれの女性にはですね、なんか、自分たちが下位にあるみたいな、そんなことないですからね。衣食住の全ては家内が握ってた、妻が握ってたわけですよ。夫は衣食住はもう全部妻に任せて、お金も妻に任せて、自分はもうただひたすら外に出て妻のために働くという魂でしたからね。いや、これ今でもすぐできるんですよ。今でももちろん、夫はもう一生懸命外で働いてきて派遣労働者ですから、自分がどんなに働いても全額を妻にお金渡すんですからね。まあ最近ですと振り込みですけど、そこからお小遣いをもらうわけですよ。何の不満もないんですよ。男は一生懸命妻が幸福になることをただただそれだけ希望するわけですよ。だから自分は、会社の横の弁当屋さんで500円の弁当を食ってもですね、妻が帰ったら今日お寿司は2000円で美味しかったわよっつったら、それを喜ぶっていうことですね。喜ぶわけですよ。それを自分が500円の弁当で妻が2000円のお寿司だったら、よかったねっていう気持ちが心の底から生まれなきゃいけないんです。その時ですね、 俺は500円の弁当なのに妻は2000円っておかしいじゃないかなと思ったら、もうそこで離婚したらいいんですよ。そんな夫婦はですね、どうせ持たないわけですよ。それから妻の方もですね、かわいそうに朝早く出て夜遅く起きて帰ってきて、おそらく会社だったら上司に嫌味を言われ、もう死ぬようにお客さんの前で頭下げてきただろうと。せめて家に来たら、家に帰ってきたら優しくしてあげて、おいしいものを食べさせてあげたいわねと。それが本当の妻なんですよね。時には、外で夫が負けて帰ってきますよ、しょげて負けて帰ってきますよ。その時は家では私が負けてあげるわっていう、そういう優しい心ですね。これが夫婦なんですよ。だから夫婦別姓なんていうのはですね、全く日本の文化を破壊するんです。でみんなを不幸にするんです。で夫婦別姓にしたいって言ってる人は誰かってことですけども、それは不幸になりたい、離婚をしたい女性なんですよ。そういうね、離婚をしたい女性は離婚、結婚しない方がいいんですよ。ヨーロッパ流に一緒に同居すると、届けもしないと。第一、届けるってこと自体がその人たちおかしいですよ。だってね、戸籍があるのは世界7カ国しかないし、大体は日本がかつて力が伸ばしてた国なんですよ。朝鮮とか台湾とか。ですから、戸籍も本当はいらないんですからね。他の国は戸籍ないんですから。ヨーロッパなんか戸籍ないんですよ。中国は日本の影響があったからどうか分かんないけど、まあそういうことなんですね。結婚は素晴らしいものなんですよ。それはなぜ素晴らしいか、愛する男性と女性が相手の幸福のみを考えて一心同体で人生を送っていくっていうんですから、これはもう本当に素晴らしいわけですね。